おはようございます。私は成長の家本部講師の猪下正則です。本日は成長の家総裁谷口正信先生の著書非時計主義とは何かをテキストに幸せな人生を送るためにというテーマで話をさせていただきます。私の娘が生まれた時、私は23歳、妻は22歳でした。ちょうどその頃、高校生時代に参加した合宿して成長の家の教えを学び実践する青少年連成会でお世話になった先輩に誘われ、青年が集まって成長の家の教えを学ぶ私有会に参加しました。その集まりが明るく何とも言えない良い雰囲気で大変魅力的だったことから毎回参加するようになりました。そのうちにこの教えを他の人々にも伝えたいと思うようになり、妻と二人で成長の家青年会の活動をするようになりました。青年会とは12歳以上、40歳未満の男女で構成される成長の家の組織のことです。そんな日々を過ごし、結婚生活も5年目を迎えたある日、妻から突然離婚してほしいと言われました。青年会の活動を通して、同じ価値観を持っているはずの私たちがなぜ離婚なのか、全く理由が思い当たりませんでした。喧嘩をすることはありましたが、そんなことが離婚の原因とは考えられませんでした。妻に理由をいくら尋ねても、あなたとはもう一緒に生活できない、別れてほしい、そういうばかりでした。夫婦で何度も話し合いましたが、最後まで彼女ははっきりとした理由を語りませんでした。成長の家では、夫婦の調和が家庭生活の根本であると説いています。離婚するということは、成長の家の生き方ではない、離婚イコール悪なのではないか、まだ幼い娘はどうしたらよいのか、考えれば考えるほど私は迷路にはまったように毎日もがき苦しんでいました。ある時思い余って自分自身がそんな状況であることを成長の家の先輩に相談してみました。すると先輩から思いがけず、お互いに幸せになるためには離婚という選択肢もあるのではないかというアドバイスをいただき、今まで離婚するということは悪であり、妻をしっかりと捕まえて話してはいけないと思っていた私は、その言葉によって肩に重くのしかかっていたものがスーッと外れて軽くなったように気持ちがすごく楽になりました。執着する愛よりも放つ愛の方が上級の愛であるということも聞き、ああそうだ、どのような結果となってもいい、問題を神様に全託しよう、まず彼女を自由にしてあげようと思いました。それからほどなく正式に離婚となりました。彼女には母として子供を連れて一緒に生活してほしいと願いましたが、4歳になる娘は私に育ててもらいたいと言い残し、妻は私と娘の元を去っていきました。離婚から2ヶ月ほどして現在の妻と出会いました。彼女は同じ小学校、中学校を卒業した先輩でした。お互いにいろいろと話をして理解を深めるうちに、私たちは結婚することになりました。出会ってから2年後、私と妻と6歳になろうとする娘との3人の生活がスタートしました。私は今度こそ楽しい家庭をと思い描いていましたが、現実は全然違っていました。妻が娘を叱ると、娘は、前のお母さんはそんな言い方しなかったよ、もっと優しかったよ、と幼いながらも反発します。3人でテーブルを囲み、夕食をとっていると、妻からは、私と子供とどっちが大事なの？娘からは、お母さんと私どっちが好き？と両方から聞かれ、2人とも好きだよ、と答えるのですが、2人から不満そうな顔をされて困ったこともありました。娘の反発は意外に強く、私も妻もまた娘も精神的にも肉体的にも疲れ切ってしまいました。 私は妻に、子供を変えようとしてもダメだよ。相手は変えられないんだよ。子供を変えるんじゃなくって、あなたが変わらなきゃ、問題は解決しないよ。成長の家では、そう教えているんだよ。と言っていました。そんなある日、私は妻に反論されました。成長の家なんて信じられない。大嫌い。あなたを仕事と成長の家の活動に取られ、その上、こんなに頑張っている私が変わらなければ、問題が解決しないなんて、そんなの絶対変よ。そう言われた瞬間、私はハンマーで頭を殴られたような衝撃を受け、はっと我に返りました。相手は変えられない。あなたが変わらなきゃ、と言っていた。私が変わっていなかった。そうだ、変わらなければならないのは私の方だった、と気づいたのです。妻は私を通して成長の家を見ている。妻でも娘でもなく、私こそが変わらなきゃいけなかったんだ。そう思った瞬間、私は妻や子供にどんなにか辛い思いをさせてしまっていたかと思い、深く反省しました。私は妻に対して、連れ子である娘を本当の子供として育ててもらいたいという思いを持っていました。当時の私は、妻と子供と一緒に過ごす時間がほとんどなく、仕事中心の生活でしたので、家のことや子供のことは妻が責任を持ってするのが当たり前だと思っていました。また、娘は私と前妻との間に生まれた子供でしたが、私にとっては当然、自分の子供であるという認識のもとに接していました。しかし、妻にとっては、見ず知らずの他人が産んだ子供ですから、一日も早く本当の母と子供の関係になってもらうためには、妻が努力して子供との関係を築いていかなければならないと思っていました。そんな私の目に見えない圧力を感じながら、妻は苦しんでいたのだと思います。しかし、妻は、実際に、一日のほとんどの時間を娘と二人で過ごし、私が思っていた以上に、娘との関係を真剣に考え接していたのです。そして悩んでいたのでした。もちろん、娘も心から母親を求めていました。ところが、その頃の私は、自分の思いに固執し、妻や娘の気持ちを理解するどころか、心の奥底から、妻と娘を本当の親子として見ていなかったのです。妻にとっては初めての結婚生活なのに、いきなり一人で前妻の産んだ幼い子供の世話をしながらの生活でした。そのような妻の努力は、私の想像をはるかに超えるものだったのです。本日のテキストではありませんが、前成長の家総裁谷口清張先生の著書、父と母のためにの42ページを一部省略して朗読いたします。多くの人々は肉体のつながりが親子関係だと思っている。するとどういうことになるかというと、自分の産んだ子でないと子供ではないという考えになります。つまり実子とそうでない養子、養女、ママ子、婿、嫁などとの間には大変な相違ができてしまいます。こうして本当の子以外は他人であるという感覚から多くのトラブルも出てくるし、正しい教育も難しくなるという結果になるのです。しかし本当の人間は肉体そのものではない。肉体が死滅しても永遠に死なないで、生き続けるのです。ということは、肉体は影であり、仮想であって、実相ではないということですから、肉体的に自分が産んでいないと我が子ではないということはないはずでしょう。本当の親子関係は、魂の親子関係なのです。朗読を終わります。妻の心を変えようとしていた私でしたが、本当に変わらなければならなかったのは、連れ子である娘を本当の子供として育ててもらいたいという私自身の心なのでした。 妻と子供の血がつながっていないということを私が知らず知らずのうちに意識して、その思いに対抗した努力をしている間は、妻と娘の関係は良くならなかったのです。つまり私は、妻と娘が魂の親子であることを、まず素直に認めることが大切だったのです。認めるものは自然に現れてくるのです。ですから、妻や子供の切なる思いを正面から受け止め、何があっても二人を愛し、素晴らしい面を見つけていこうと思いました。そのためには、物事を明るく受け、夫婦がお互いの立場を理解し、感謝し合うことが大切だと思い、私の側からの物の見方ではなく、妻や子供の側に立って考えるようにしたり、二人の巧妙面を見るようにしたりしました。特に努力したのは、妻の話を徹底して最後まで聞くことでした。ですから、どんなに夜遅くなって家に帰っても、妻が話をしたいということがあれば、朝まででも話を聞きました。また、茶碗を洗ったり、布団を片付けたりと、家事の面でもできるだけ協力し、自分が今までしていなかったことをするように努めました。本日のテキスト、日時計主義とは何かの19ページを朗読いたします。成長の家では、神が創造された本当の世界、実相は全一元であって、悪はないと考えるのである。また、我々人間が肉体を使って生きる世界は、心によって一時的に作られる偽物の世界であると考える。それは、各自が一種の心のレンズを通して見る世界だから、心で悪を認めれば認めるほど、心のレンズは曇り、本来ある神の創造、実相が見えなくなると説いている。そのような神への無限大の信頼と信仰に基づいた生き方をすることが、日時計主義の生活である。朗読を終わります。今お話しした体験の中での私は、自分にとって都合の悪いことは、妻が悪いのだと自分の心のレンズを通してみて、責任を転嫁していたのでした。妻の本当の心を見ることができず、自分の幸せは自分で作り出さなければならないのに、放任していた自分をつくづく反省しました。妻や子供に対して、素直な心で愛を表現したり、感謝の言葉を述べたりしていなかったことを知り、これではいけない。自分自身が変わらなければ、本当の幸せな親子関係は築けない。日時計主義の生活を実践しようということに気づかせてくれた出来事でした。私が妻と娘は本当の親子だと思えるようになってしばらくしたある日、妻と娘は本当の親子らしい気持ちの通い合う生活ができるようになっていました。成長の家なんて信じられない、大嫌いと言った妻でしたが、どんなに忙しく疲れていても、成長の家の行事に出かけるときは、妙に楽しそうな私を見て、主人はどうしてあんなに楽しそうに、嬉しそうに、成長の家の活動をしているんだろう。何がそんなに楽しいんだろう。ちょっと自分も覗いてみようかな、と思ったそうです。そして、私には内緒で、成長の家の女性や若いお母さんの集まりに参加するようになったのです。妻が、後で話してくれたことですが、成長の家の講師から、上申業という過去の恨み、憎しみなどの悪い思いや悲しみを紙に書き、成長の家のお経である聖経甘露の法を読みながら、燃やして心を清める行をするように勧められ、やり方も教えてもらって実行してみたそうです。妻は、すでに亡くなっていた両親に感謝の思いを唱えていると、生前の母親のことを思い出したようです。自分は前妻の子供一人を育てるのにも苦労しているのに、母は三人もの前妻の子供を育てながら、後から生まれた自分も大切に育ててくれたことを思うと、感謝の思いで胸がいっぱいになり、涙が止めどなく流れてきた。さらに、私にこの母の愛を気づかせてくれたのは、 幼い娘だったんだ、と私に話してくれました。あれから25年、娘は現在素晴らしい伴侶を得て結婚し、私たち夫婦は50半ばを超え、おじいちゃん、おばあちゃんになる準備をしています。幸せな人生を送るためには、相手を変えるのではなく、自分自身が変わることが大切なのです。だからといって、何もいきなり大変身しなければならないということはないのです。自分が今までやっていなかった良いことを何か一つでもやってみる。あるいは、できなかったことにチャレンジしてみる。それだけでも、今までと違ったものが見えてくると思います。私の場合、一番最初にやってみたことは、自分の脱いだパジャマを畳むことでした。次に、布団をあげる、茶碗を下げる、など、次々とチャレンジしていきました。今の若い人たちには当たり前のことと感じるかもしれませんが、当時の私はそんなこともできていなかったのです。些細なことだと思うかもしれませんが、でも、確かに妻の仕事を減らしていったことにはなったのです。それと同時に、今までそんなことまで全部妻にさせ、慣れない子育てと家事一切を妻一人にさせていた自分に気づき、妻に申し訳ない気持ちでいっぱいになったのです。そうやって自分のできることをやっていくうちに、気がついてみると、妻と娘の雰囲気が明らかに良い方向へと変化していました。しかし、一番変化していたのは、私自身のものの見方だったのです。急に大変身しなくても、自分にできるところから変えていけば良いのだと実感いたしました。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。